愛媛大学研究室からこんにちは。
現在は、東南アジアのマレーシアとかインドネシアでその熱帯雨林の、遺伝子レベルの研究をやってます。で、ご存知のようにその熱帯雨林というのはこの最近の半世紀の間に非常に減少してきてまして、で、地球の環境に問題にもなっているわけです。でそんな中でその熱帯林が減少していくことに伴ってどういう変化が遺伝子のレベルで起こっているのかというのを、現在研究しているところですけども、そういうことがはっきりしていけばこの熱帯林の修復ということにもこういった知識というのは役立っていくのではないかというふうに考えて今研究を進めているところです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き農学部生物資源学科の原田光教授にご出演いただき、東南アジアの熱帯雨林を救う活動について伺います。
先生が今研究対象となさっている東南アジアでも熱帯雨林はその年々消滅していっているという、
そうですね、
深刻な問題ですけれども、これやはり伐採などが大きな要因なんでしょうか。
はい、現在大体その東南アジアの、熱帯林、特に熱帯雨林と言われているところですけれども、ここでは大体年間面積の 1% ずつ減少していると言われています。でただもうすでに 70% がなくなってますので、残り 30% を年 1% ずつ消費していけば30年で消滅してしまうということになります。でそういうことでマレーシア、インドネシアも、やはりいろいろ手は打っている、これ以上熱帯林がなくならないようにする手は打っているようですが、現在はその伐採よりもですね、非常に今大きな問題だと思うのはオイルパーム、油ヤシの、プランテーションというのがものすごい勢いで広がっているということにだと思います。オイルパームの需要がですね、新しいエネルギー源としても注目されてまして、どんどんその需要が伸びているということで、その面積もそれに比例して、広がっていく、いきつつあるという状況なんで、それが一つ大きな熱帯林の減少の原因になっていると思います。
その熱帯雨林が、失われていく中で、今その温暖化もとても叫ばれていますけれども、その生物多様性の減少していくためさせない対策というのも考えていかなければいけないという、
熱帯林でやっぱり一番問題になるのは、その生物多様性の減少だと思います。でその、生物多様性っていうのも普通種の多様性とそれから生態系の多様性、それから遺伝子レベルの多様性という3つのレベルで理解されていることが多いんですけども、特に種の多様性については非常によく理解分かってるんですけども、生態系の多様性とそれから遺伝的な多様性、これについてはあまりよく分かってないというのが現状でして、特にその生態系の多様性と遺伝的多様性との関係ですね、こういうものは全くまだ手がつけられていない状態であるわけです。そういう中で我々はそこの辺の接点をですね探っていきたいということで、いろいろやっております。
やはり種が絞られてくるということは、強い種のようにも思えたりするんですけれども、それはやはり一つでなくて多種多様にいろいろなものが存在する方が環境にも強くなるし、いろいろなその強さっていうのが出てくるんですか。
もともとその森林がですね、できてきたのもそういうそのいろんな、動物も含めていろんな種との関係の中で、長い時間かかって森林が形成されてきています。はっきりその分けるとですね、生物学的には生産者と消費者と分解者という、で樹木とか植物は一般に、生産者と位置づけられるわけですね。で動物は消費者で、地中のバクテリアとかですね、昆虫あるいはその菌類も非常に重要なんですけども、それが分解者ということで、そういうサイクルが回って中で、森林というのは 形成されてきてます。だからそれをあの一旦壊してしまうとですね、またそれが出来上がるまでに長い時間がかかるというようなことが予想されるわけですね。特にその、まあ、熱帯雨林と言われているところはあの種が多様であるという、まあ、ホットスポットと言われてますけども、はい、あの遺伝的にはどうなのかというような問題に我々一番関心を持っております。
遺伝子というものをキーワードになさって、はい、森林の成立ですとか更新また多様性維持のメカニズムを探ろうとしていらっしゃいますけれど、はい、その調査にあたってはやはり時間もかけないといけないですし、はい、あまり狭い範囲というわけにもいけないですよね、はい、大体何年くらいのスパンといいますか、そういったことでお考えなんでしょうか。
そうですね、まあ、時間を置いてみるということをやってるわけではないですね、はい、それはむしろ生態学の方の問題でして、我々はまあ非常に広範囲にその遺伝的に同じ種でもどのように違うのかということと、はい、その繁殖構造が健全に行われているかというのがやっぱり遺伝子レベルでは ある程度わかります。だからそういうことで広範囲に見たときに、
はい、
同じ種がどのような変異を持って分布しているのかということと、各その樹木の集団が健全な繁殖集団の中で健全な繁殖が行われているのかというような問題に特に焦点を当ててし研究しているところです。
ということは地図なんかもお書きになって、こう分布図ですとか、はい、そういったものも重要になって
くる。基本的にはそのマッピングといいまして、はいはい、遺伝的な変異を地図に落としていくというようなことが、一番のベースになります。それなりにそういったところにデータを集積していくのがまず第一段階として、必要でして、それに現在のところ10年以上の年月かけてやってきたところですね、はい、
そして先生、東南アジアだけではなく日本でも その森林の定点観測を行っていらっしゃるそうですね、
は
い
は
い、
手法としては、
はい、
どこでも使える方法ですから、
はい、
もちろんその我々の身近な日本の森林というものについても調べていきたいと思ってまして、特にその、日本全国、日本列島に広く分布している、はい、ブナとミズナラ、こういうものについて、日本各地からサンプルを採集しまして、そういう地点の遺伝的な遺伝的な構成といいますけど、はい、そういうものを明らかにしていってるというところですね。
調査の上で難関となるのが、はい、その種を見分ける、はい、樹木の種を見分けるのが最初の難関だというふうに。
そうですね、日本の樹木に関してはそれは、さほど難しいことではないんですけれども、はい、種の数が少ないということも、熱帯林に比べれば少ないということなんですけども、熱帯林の場合は例えば双葉柿で400種以上
あると400種も
いうことだったんですけども、
はい、
ということは非常に近縁の種では微妙な違いというものを手がかりにするしかなくてですね、で普通葉っぱ見てただけでは葉っぱとか樹形とかですね、
はい、
樹木の外側の部分を見ててもわからなくてですね、花の形とか実の形、果実の種子の形、
はい、
そういうその繁殖期間に関係する部分に一番の違いが現れるんで、そういうところを見ないといけないんですけども、
はい、
双葉柿というのは花を咲くのは平均して 4,5 年に1回ということで、
はい、
だいたい花の咲いてない時期が多いということになります。
そうですね、
だからそうそうそう言って取るんですが、でもちろん我々がその種の分類ができるわけではなくて、
はい、
やはり現地 の, 森林局とかですね、はい、その専門の方もおられまして、そういう人たちに手伝ってもらわないとこの研究は進まないというそういった状況ですね。
これからもその熱帯雨林の研究続けていらっしゃると思うんですけれども、はい、どういうふうにこう今後は展開していこうと思ってらっしゃる。
そうですね、やっぱり温帯林と熱帯林との比較というような観点からいきますと、
はい、
アクセスといいますか、現地に行ってそういったサンプルを取るということは大変ですけども、材料としてはですね、決して悪い材料ではなくて、 まあ、非常に普遍的なあの知見が得られる、非常にいい材料であるという面もありまして、はい、あのそういうとこからですね、まああのこの遺伝子研究も次の世代に現在移りつつあるんでですね、はい、もう大量にその塩基配列の、あの遺伝データを出せる時代になってきましたんで、はい、その新しい視点で、あのこういったその熱帯林を一つの、樹木研究のいい材料として見直していくことができるんじゃないかと思ってます。
技術が進んでいく中で、はい、そのあの医療はオーダーメイド医療って そ,、ね、その人に合った医療というのが進んできていますが、はい、それと同じように樹木もそういった種に合った育て方ですとか、はい、そういったものが見えてきている時代になっている
そうですね、まああの人で使われているような、はい、そういう手法というのは木でも全く同じ手法が使えます、まあ、木に限らず、あの生物一般に、使える手法であるわけです。ですからもうこの一本一本の木を区別してそれに適した、はい、あのそのなんていうか改良といいますか、あの、まあ、だからあのターゲットをより絞りやすく、はい、木の改良にしてもですね、あのより絞りやすくなってくるだろうと思います。
羽田先生はずっとその基礎が大切だというふうに、
はい、
あの研究をしてこられたと思うんですが、はい、これがまた今応用面の方に移ってきて、
そうですね、まあ、あの農学部というところはやっぱり実学分野ですから、あの基礎がどのように人の役に立つのかというところをやっぱり常に意識しながらやっていく必要があると思います。
最後にこれからの夢を聞かせていただいてもよろしいですか。
そうですね、まあ、あの、まあ、そのこの、この研究をですね、あの発展させていくために、まあ、若い人を育てる、そういった知識を継承してもらえる人を育てていくというのが、はい、まあ、これからの仕事になるかと思っているところですね、はい。
まあ、3年計画のところが5年になっても大丈夫でしょうか。
そうですね、私はもうそのうち定年が控えてますのであのやはりそれ以降のことは若い人にやってもらわないとということでですね、あのやっぱりそのためのむしろその研究から教育に移ってるというのが現実でして、まあ、あの夢を語れと言われれば、定年後は第二の人生を何か他のこともやってみたいなとも思ってますですね、
はい、油
絵、そうですね、まあ、絵を描いてみたいというか、はい、あのもっと本格的に描いてみたいとかですね、
先生、あのフィールドもお好きでいらっしゃるんですよね、
はいはい、
もうフィールドに白いキャンバスを持って、
はい、もう そういうあの一つはですね、はい、まあ、東南アジアとか行った時もやっぱりいい景色がないかなと、これ絵にしてでき絵になるような景色がないかなというのは一つ心の片隅に必ずありまして、一応あの頭の中にあちこちと留め置いておりますので、でまたその熱帯研究をやる中でいろいろ現地の人とも知り合いになったり、はい、してますし、まあ定年後もですねやはりそういったところを訪ねていって、今度はスケッチブックかなんかを抱えて、ね、いければなというふうに考えてます。
この先生がもう絵に描きたいと思うような景色風景が、その東南アジアの熱帯林に残っていく次世代になってほしいですよね、
は
い、
そうですね。
2週にわたりましてどうもありがとうございました、
は
い、
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部保健体育体育科教育の日野勝弘准教授にお話を伺います。お楽しみに。